メンタルマッチョ養成所。皆さんこんにちは。メンタルマッチョ養成所パーソナリティの広瀬秀樹です。今日の放送は義務感がメンタルに与える影響についてお話しします。前半は義務感のネガティブな面、後半は義務感のポジティブな面についてお話ししていきます。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオよりお送りします。
ご縁応援貢献夢の種、夢の種、夢の種、ご縁応援貢献夢の種。
はい、それでは、早速本編に進んでいきたいと思います。まず前半は義務感のネガティブな面についてお話ししていきます。前回の、放送の内容と少し被るところはあるんですけども、少し詳しくお話しできればなと思います。まあ、なんていうんですかね、ねばならないのところですよね。義務感、強すぎるとね、義務感が強すぎると、それができなかった時、できない時ですよね。そういう時に自分を責めてしまう。それがこうできない自分がダメだとかね、できないのになぜ引き受けてしまったんだとかね、そういうふうにこう自責の念に駆られるっていう、そういうのが一番大きなデメリット、まあネガティブな面かなって思います。そういうところをこう、なんていうんですかね、ネガティブな面ですよね。それがこう結局は、ストレスとしてね、自分自身の、心と体に悪影響を及ぼしてしまうっていうところにつながるのかなって思います。はい。で、どうしてもこう、なんていうんですかね、その社会、まあ、学校でもそうですけど、ね、その日常を生きていると、そういうことって必ずあるので、ね、避けては通れないんですよね。なんていうんですかね、自分に与えられた役割っていうところですよね。そこのところを、なんていうんですかね、背負いすぎるっていう、そういうふうにこうなってしまうとネガティブになっちゃうんですよね。その最初にもお話ししましたけど、ネガティブな面ばかりじゃないのでね、ポジティブな面ももちろんあるので、まあ、ポジティブの面は後半に話しますけど、ネガティブな面っていうのがすごくこうもったいないなっていう、いい面ね、ポジティブな面に持っていければいいのに、それをこう強く感じすぎることによって、自分を責めてしまうね、ストレスに感じてしまう、それでこう、なんていうのかな、こうお役がなんかこう重荷になるとか、あと恐怖になっちゃうとか、そういう人もおられます。はい。引き受けたものの、なんかやれる自信が全くないとかね、あとこう無理やりなんかこう役やらされちゃったとかね、そういうことがこう過去にも現在にもあるかもしれません、皆さんの中にね。でそういう時にやっぱりこうできない、嫌だみたいなね、そっちにこう視点が、フォーカスが向いちゃってると、なんていうのかな、 状況としてはネガティブの状況に傾いちゃうんですよね、残念ながら。うん、ね、そこのところをどうやったら私にできるかなとかね、うん、ここは私絶対大丈夫だけどここは不安だなとかね、その中でも、うん、じゃあなぜ不安になるのかなとかっていうふうにこう思うことができるのと、いやもう全然無理こんなのね、なんかこうなんていうのかな、こう背けてしまうっていうのかな、その物事からこう目を背けてしまうとかね、目を覆ってしまうみたいな、うん、なんかそういう、行動に出てしまうともうストレスでしかなくなってしまいます、うん、ね、そのネガティブな面ですよね、そこがこうクローズアップされてくるみたいな感じです。はい、まあ物事にはね、よく言われてますけど、両面がありますので、うん、必ずいい面と悪い面がありますのでね、まあストレスがね悪だみたいな、なんかそういう認識ではあるんですけども、うん、ね、そのストレスもある程度ないとよろしくないっていう話も聞いたことありますし、うん、なのでそうですね、過度なストレスとかね、うん、その過度な喜びとかもそうですよね、うん、こう何でもこう過ぎるとネガティブになるのかなっていうふうに思います。うん、なのでこの義務感も、うん、過度になんていうのかな、背負いすぎるとやっぱりしんどくなるかなっていうふうには思います。うん、ね、時にはこう誰かのサポートを仰いだりとかね、うん、こう教えてもらったりとか、こうね、なんていうのかな、こう世間では甘えるとかって言いますけどもね、うん、誰かにこう助けてもらう、ね、甘えるっていうのも大事だよっていうね、その義務感ってなるとね、なんかどうしてもこう自分一人でっていうね、そのなんていうのかな、こうそういう思いがこう強くなってしまいがちなんですよね。うん、特にこうお役目とかの場合は特にそうですよね。自分がこうなんていうのかな、こう任命されたからとかね、うん、自分がこうなんていうのかな、こう指示を受けたからとか、うん、っていう風な思いが強いと、こう 誰にもこう頼めなかったりね、その本当はこうどうしていいか分かんないとか、こう苦しい場面がこうあるんですけども、なんかそれをこう頼っちゃダメだみたいなね、うん、これは私の役目だからとか、うん、なんかそういう風にこう、うん、背負いすぎるっていうんですかね、うん、こう一人で何とかしようとしすぎるっていうことが最終的になんかこう周りの迷惑になるみたいなね、なんかすごくこう残念な結果になることもあるんですよね、残念ながら。うん、なのでそうなる前にこう手を打てればなみたいな。でね、やっぱそうなっちゃう人っていうのはどうしてもこう自分で何とかしなければってこう思ってしまうんですよね。うん、でそこのところをその前回の放送じゃないですけども、その時にこう余裕を持てればね、ちょっと誰かに話聞いてもらおうとかね、うん、これで私はこう大丈夫なのかとか、うん、こんな感じで行って大丈夫なのかとかね、うん、ここでこっちの選択で間違いはないんだろうかとかね、うん、そういうのを誰かに相談するとかね、うん、その誰かに手伝ってもらってもいいんだよっていう、そういう心の余裕があると変わってくるのかなって思います。うん、そこのところですよね。うん、過度にこう義務感を背負ってしまう人は、うん、一人で背負わなくてもいいんだよっていうところを覚えておいてもらえればいいかなと思います。うん、分からなかったら聞けばいいし、 うん、で聞いた人が教えてくれなかったら、また別な人探す、ね、別な人に聞いてみる、うん、必ず助けてくれる人はいるので、うん、なのでそういうふうにこう抱え込まないってやつですよね、うん、自分で抱え込まないってやつ、うん、分からなくなったりとかこう自信がなくなった時っていうのは自分で抱え込まない、うん、誰かを頼る、うん、誰かに何かをしてもらうっていう感じではなく、ただ話聞いてもらうっていうだけでも楽になったりしますし、あとこう話してる最中に自分の中から何かの気づきが出てきたりします、うん、なので話聞いてもらうだけでもよかったりします、うん、でそういうことをこう覚えておくだけでも全然ね、その心の余裕として出てくるので、うん、分かんなかったら誰かに聞けばいいやみたいなね、うん、できそうになかったら誰かに手伝ってもらえばいいやとかっていうふうに思える人とね、そのいやこれは私が言われたから私が絶対しないといけないとかね、うん、ね、こうでなければならないってやつですよね、うん、完璧主義にもつながります、うん、ね、そういうふうに思ってしまうのとで出る結果も変わってくるよねっていうところです、うん、ね、一人でできるのであれば一人でやることに越したことはないんですけどもね、そうじゃない時もあるので、うん、そういう時はね、ね、誰かに聞いたりとか助けてもらうことが、ね、悪いことではないので、うん、ね、それよりもこうなんていうのかな、こう一人で抱え込みすぎてこうパンクしちゃう方がかえってね、周りの迷惑になったりすることの方が多いです、うん、ね、そうなった場合にね、あの時言ってくれればよかったのにとかね、うん、そういう言葉よく聞きます、うん、なんで言ってくれれ、なんであの時言ってくれなかったのとかね、うん、あの時言ってくれたらやったのにとかね、うん、もっとこうね、なんで声かけてくれなかったのみたいなね、うん、そんな話もよくありますので、うん、なのでこうね、なんていうのかな、こう行き詰まった時っていうんですかね、うん、そういう時は早い目にこう、まあそうなる前ですよね、こう行き詰まる前に誰かに話す、うん、っていう選択肢を持っておくといいんじゃないかなって思います、うん、でその時に話しやすい人ね、話しにくい人いると思います、うん、こう職場の人は話しにくいとかね、うん、そういうのもこうおそらくあると思います、うん、なんですけどもまずその第一歩としてはその職場の人じゃない人でもいいと思います。自分が話しやすい人、まあ、家族でもいいし友達でもいいし、ね、そういう身近な人が嫌な場合は、まあ、僕みたいな第三者のね、そのカウンセラーの方とかコーチの方とか、うん、こういろいろこうおられますので、うん、そういうところを使うのもありかなと思います、うん、ね、でそうやってこう話すことによってその気持ちが楽になるとまたこう視野が広がったりしますので、うん、こう煮詰まってる時というのかね、こう追い詰められてる時っていうのはどうしても視野が狭くなりますので、うん、こう視野が狭くなってこう周りが見えなくなってでこう独りよがりになってっていうパターンなので、うん、でそうならないように、視野を広くするために、なんかやばいぞ、このまま行くとやばいぞみたいなね、そういう風に感じた時はもうその時に話すみたいなね、うん、そういう風なことができてもいいんじゃないかなと思います、うん、ね、でそうですね、うん、過度にね、自分のその義務感を背負いすぎないようにしましょうね、うん、そのやっぱりこう、うん、過度に感じすぎる っていうところがネガティブになってしまう原因の一つなので、ね、それが一番大きな原因になるのかな。うん、なので、そこさえクリアできれば、なんていうのかな、義務感って、ポジティブな刺激になりますので、うん、ね、そこのところをちょっと気をつけてもらえればいいかなと思います。はい。それでは、ここで一度ジングルを挟んで、後半に向かいたいと思います。はい、それでは後半です。義務感のポジティブな面ですよね。はい、前半はネガティブな面でしたけども、後半はポジティブな面ということで、前半戦にも少しお話ししましたけども、適度な義務感っていうのはポジティブな面もね、ありますので、うん、どういうことかというと、そうですね、例えば、ね、お役目ですよね。お役目をこうもらった時にそれをこうやりきれる、ね、やりきった時っていうのは自分の成長を感じるし、ね、自信にもつながっていきます。はい、うん、でそれが積み重なっていくと、ね、こう自分の成長も自分で感じられるし、うん、こう自分に自信もついてくるし、あとこう何て言うんですかね、その自分が、過去やったことがあることについて、誰かに聞かれた時はこう的確に、ね、説明することもできるし、ね、それって経験ですから、うんね、その自分の時はこうだったよとかね、うん、そういう風に誰かの役に立てるっていうね、うん、そういうことも出てきます。はい、で前半戦にお話ししましたけどもね、その何て言うんですかね、その一人で抱え込まないでうまくこうこなしていければ、うん、いろんなこと経験できると思うんですよね。うん、その何て言うのかな、誰々さんに頼んだらね、やってくれるみたいな、なんか そういう信頼関係とかもね、信頼も増してくるんじゃないかなと思います。はい、なのでそのまあ何て言うんですかね、まあお役目、まあ今のその例えとしてはお役目でしたけどもね、あと、別の例えで言うと、そうですね、親子関係とかでもあるんじゃないですかね、そういうのって。うん、子育てされてる方とかでね、何ですか、例えば幼稚園から小学校に上がったとかね、うん、小学校から中学校に上がったとか、うん、そういうこう節目の時にこうどうしていいかよく分かんないとかね、うん、親の方がよく分かんないみたいな。うん、でその自分が、自分が学生だった時の感じと、自分の子供の時とはこう状況が全然違いますので、うんね、そういうのでこう分からなくなるみたいなね、うん、そういうことは多々あります。僕の周りでもよくこう目にしたり聞いたりします。はい、うん、でそういう時も何ですかね、その過度にこう抱え込んじゃってる人をよくこう見たり聞いたりします。はい、うん、でそういう時ですよね、そういう時にまあその前半に話しましたけど、こう誰かに話すみたいな、うん、ね、その何ですか、そのすでに経験してる人ですよね、に話聞くことによって、あ、そうなんだって分かってしまえばね、あとはそれをこう聞いたようにやればいいだけの話なので、うん、でそれをこうやって、でそれがこう自分の経験になってっていう風にするとね、そのさっきの話じゃないですけど、こう自分の自信につながっていきますので、うん、でそうすると同じように その困ってる人を見たりね、こう話しかけられたりした時に、うん、そうですね、その人のその何て言うのかな、こう気持ちに共感できるというのかね、あのそのそういう人たちに優しくもなれると思うんですよ。うんね、でそうすることによって、そのあの、あ、自分もこうだったなみたいなね、うん、風にこう、うーん、こう思い出しながらその人にこういろんなお話ししてあげられたりすると思うしね。でそういうお話をこうしたことによって、その方からこうね感謝されるし、うんね、やっぱ感謝されるってすごくこう気持ちいいことだったりしますから、うんね、あのこういうのってね、あのポジティブな面だと思うんですよ、うんね、そう、でそういうふうにこう軽くですよね、うん、どれだけその義務感を軽くできるかっていうところかな、うん、あのそういう、視点っていうのかな、うん、そういうふうにこう、義務感をこう見ることによって、うん、見る感じることによってポジティブに変えていけるんじゃないかなと思います。そこのところですね、あのポジティブ、なんていうのかな、こう義務感っていうのは、まあなんていうのかな、見方によってポジティブにもネガティブにもなるみたいな、そんなイメージかな、うん、あの重く捉えすぎるとネガティブになるし、軽く捉えるとポジティブになるしみたいな、なんかそんなイメージかな、うんね、で、うん、で自分がこう苦手なことだとネガティブになりやすいですよね、どうしても、うん、重く捉えがちなので、うん、で自分がこうやったことあるとか経験したことがあることだったとするならば、軽く捉えられるのでポジティブにしやすいかなっていうのはあります。ですがネガティブだから悪いっていうのではないんですよね、またね、そこがね、うん、そのそのやったことがないわからないっていうところで、こうそういうそのなんていうのかな、物事ですね、その物事をこう進めていくときにですね、うん、知ってる人に聞くっていうね、うん、そういう選択肢が自分の中にあれば、それはあの徐々にポジティブにこう傾いていくっていうのかな、うん、だんだん軽くなってくるっていう感覚なんですよね、うん、でそうやってこう話聞いて、聞いたことを参考に自分でやってみて、あできたとか、うん、あもうちょっとでできそうとか、うん、そういう風になった時っていうのは、あ私にもやれそうとかね、あ私にもできたみたいな感じで、あの自分の成長につながりますので、ね、その自分の、自分の成長につながるっていうことはものすごくポジティブなことだと僕は思います。うん、ね、そうやってこう、自分の分からない、できなかったことができるようになる、分かるようになるっていうのはね、その人の成長ですので、うん、で、その人の成長っていうのはこう年齢関係なく、うん、訪れるので、はい、その子供だけじゃなく大人もね、ずっとこう成長したい、向上心のある人っていうのは、そういうのをすごくこうなんていうのかな、こうどんどん前向きにチャレンジされる方おられますのでね、子供だけがこう勉強して成長するっていうものではありませんのでね、うん、そういう意味では年齢とか、性別とかそういうのは一切関係ないので、うん、こう自分がこう成長したいね、より良くなりたいっていうふうにこう思うのであれば、やっぱりこうね、義務感をポジティブに捉えられるといいなと思います。はい、ね、せっかくのそのなんていうのかな、こう機会というのかな、チャンスなので、ね、自分が成長できるチャンスが ね、あるわけですから、うん、それをネガティブに捉えてしまうのかポジティブに捉えられるのかで、ね、その例えば、そうですね、その、チャンスを、ネガティブとして捉えてしまった場合、そうですね、自分のその進む、方向性としてはマイナス1みたいなイメージですね。うん、でそれでこうポジティブに捉えられた時っていうのはプラス1みたいな、うん、なんかそんなイメージなんですね、僕の中では。うん、でそういう時でこう、客観的に見た場合ね、距離として 2つこう開いちゃってるわけですよね。うん、ポジティブに捉えられた時が1でね、ネガティブに捉えた時はマイナス1なので、こう0を挟んで1ずつこう距離が空いちゃってるわけですよね。うん、でそういうのってね、そのマイナスからこうポジティブに向かおうって思った時にね、2歩で出遅れてるわけですから、うん、ね、もったいないなっていうところですよね。うん、なので、まあ、最初はね、まあ、ネガティブでも仕方ないと思います。うん、苦手なところは特にね、うん、なんですけども、まあ、それをこうなんていうか、そこにこうビビらずにというのか、怖がらずに、うん、チャレンジしていく心っていうのも大事かなと思ったりします。それでこうね、一人で抱え込まずにこう誰かに、ね、知ってる人に聞いたりね、まあ、知ってる人知らない人分かんないけど話してみるみたいなね、うん、でその話することによって、その自分が何でこうつまずいてるのか気がついたりすることもあるので、うん、そういうふうにこうね、そう、抱え込まないってやつですよね。うん、こう一人で抱え込まないでこう、うん、誰かの、サポートというのかな、うん、こうお話聞いたりお話ししたりっていうところね、うん、そう、誰かのサポートを受けるっていうことを、普通に思えるっていう、余裕を持てればいいんじゃないかなって思います。はい、それではそろそろエンディングの時間ですので、ジングルを挟んでエンディングへ行きたいと思います。今日も僕のお話に付き合ってくださってありがとうございます。この番組では皆さんからのメッセージやご質問も受け付けています。こんなことを友達には話せないとか、誰かに話を聞いてほしいとか、あなたの心の声を聞かせてください。話すことできっとあなたの中の何かが変わります。少しでもあなたの心が軽くなることをお手伝いできればと思っていますので、ご遠慮なくメッセージを寄せください。あなたからのメッセージをお待ちしています。それから、9月の放送の予告ですが、9月は、親子関係におけるコミュニケーションについてお話ししたいと思います。それでは今日も最後までお付き合いくださりありがとうございました。メンタルマッチョ養成所パーソナリティの広瀬秀樹でした。また来週お会いしましょう。さようなら。